ひばりクラブおよび落語会でご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。一応ですね、このひばりクラブのはですね、こう、まず基本的な、私が話をするものの基本的な骨格を決めまして、まあ、それに対していろいろ間違いがないかどうかよく調べて、間違いがないというふうになったところで、まあ、録音をして、まあ、それをちょっと他の人に見ていただいて、そしてオープンになるっていう、そういう手筋を取ってるわけですね。私はまあ科学者でもありますので、万が一でも間違ったことを言うことはできないという考え方なので、そこのところは非常に慎重にやっております。それから今回まあバンされましてね。で、1週間ほどペナルティを受けたんですが、まあこれはまあどういうものについてもですね、規則だとかそういうものあるんで、それを利用する人はですね、その規則に沿って実施しなきゃいけないんですね。私が YouTube を利用している一つの大きな理由はですね、YouTube が、要するに創造的なものですね、クリエイティブなもの、それに重視していると、その価値を認めているというところに非常に同意するわけですね。やっぱり人間は一番大切なのはクリエイティブであること、創造的であること、今までにないことを見出していくことっていうことが、やっぱり人間で一番大切なことじゃないかと思うんですよ。私の言動が何かの時にとかく批判も入ってるように思われるんですけども、私はクリエイティブな意味で批判をしてるんであって、まあまあ、それにいろんなある人もいるでしょうけどね。まあ、時間を使うなら、クリエイティブなことに時間を使いたい。だから YouTube は本来クリエイティブっていうと絵画とか音楽とか、まあそういうものがやや対象になるんでしょうけど、私が担当している思想ですね、考え方とか科学、これも十分にクリエイティブでありまして、私なんか科学は非常にクリエイティブなもんだというふうに思っております。まあそういった範囲で、私が社会的なことを論じたり、まあ戦争とか、まあそういったことを論じたり、法律のことを論じたりするときも必ず私の場合はですね、科学的な視点、もしくは芸術的な視点、まあそういう点からですね、お話をしているつもりでありますが、この一週間ペナルティの期間ですね。一応これまで YouTube をずっと見ていただいた方へのお礼もありますので、まあ、サブチャンネルなんかも作って一応、こう、なんとか伝達するようにはしたんですが、まあ、よく自分としても反省をして、今後再出発をしようと思っております。今日は再出発の1日目の録音をするんですね。まあ、3日分すでにこの幸福な人生、輝く日本というものの3日分はすでに録音した、あったものですから、これは何も YouTube の規則にも触れないと思いますので、再開後ですね、1番、2番、3番というふうに一応、流しまして、その後4番がこれと、まあ、いうことになります。今日から第2章に入ります、ね。第2章の1ですね。第1章では基本的な考え方。まあ、基本的には誠実革命と、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう、まあ、基本的な考え方で、これ行きますよということをお話をいたしました。で、今日からは第2章で、まあ、具体的なことですね。まあ、具体的に極めて大切な基礎的なことを第2章で、順次話していきます。それの第1回目がですね、貧乏から満足へと。これが一番重要なんですね。人間は貧乏ですとですね、どうしても少しその貧乏の程度を緩めようとしますね。それがいろんな問題として出てくるというのが私の考えなんですね。まあ、日本列島ですとだいたい5万年前から石器時代が始まりまして、まあ、小さい集落でみんなで過ごしていた。まあ、それでもやっぱり気候は寒かったし、食べるものは移動してくる動物が来ると狙って食べるわけですから、取れればいいけど取れなければ餓死するとか、ひもじい思いをするとかね、病気をするとか、まあ随分辛かったでしょうね。まあ5万年間ですから、ずっとやってきて1万6千年前に縄文時代で土器ができましてね、土器で少し煮炊きもできるようになりまして、やや安定しましたが、それでもやっぱり日本の場合は水田で作る米作がね、お米がうまく取れない間は食料は不安全でしたけど、まあお米が取れるようになり、かつ魚が取れるようになったら日本はもう盤石ですよね。で、日本の土壌とかね、 近隣の海がちょっと酸性だったんで、それがやはり日本にとっては指標になったんですけども、幸い一年に一遍ですね、中国の奥地から弱アルカリの金属酸化物ですね、これが微粉末となって飛んできましてね、我々としてはまあ時々春になると空が曇って家の中が汚れるので嫌なんですけど、あれでいつも中和してくれましてね、日本列島で連続的にお米が取れ、魚もですね、海がひどく酸性にならずに済んだということなんですね。最近なんか温暖化すると CO2 が溶けて海が酸性になるなんてアホなこと言ってる人いますけど、地球の酸性とかアルカリ性の中和っていうのは全然そんな桁ではないので、あまり知識のない人がうっかりしたこと言われない方がいいかなというふうに、まあ老婆しながら思っております。まあ、いずれにしても、まあ歴史時代に入って2000年間ですね、大変に日本は食料にもあまり困らず、それから日本はね、不思議とは、ね、疫病も流行らないんですよ。コレラ、ペスト、ね。まあ、いっぱいそういう病気が、まあ、ヨーロッパなんかひどい目に何回もあったんですけども、日本は幸い、まあ、下水道が発達してるのが早かったからっていうのが一番まともな研究じゃないかと思いますけどね。まあ、いろいろ説がありますが、遺伝子が少し違うという説までありますけどね。しかし、基本的に言えばですね、私が、例えば農業の農村の絵とかね、そういうもので昔から残ってるやつを見ると、不思議なことにですね、まあ5万年前はあまりどうだかわからないんですけども、まあまあ弥生時代からこっちですね、まあ、2000年ちょっとはですね、ほとんど風景が変わらないんですよ。農村の風景、田植えの風景、刈り取りの風景ですね、家族の様子、家の様子もまあ、大体平安時代の半ばまではほとんどが縦穴住宅ですし、まあ、鎌倉を過ぎてもですね、日本の住宅には土間なんていうのがあってですね、非常に縦穴住宅に近い構造をしておりました。着てるものもですね、まあ、昔はやや毛皮的なものが多くて、だんだん繊維が使えるようになると、こう、なんか着物を着るわけで、それも反物でね、まあ、反物って言っても最近の若い人知らないかもしれないですけども、ただ、布だけがあって、それを簡単に縫い合わせて作るという、そういう着物を着るわけですね。布団なんつうのも、綿が入った布団つうのは珍しくて、ただこう、寒い時でもこう、布をかぶって寝たっていうのも多かったんですね。まあそういう点ではですね、残されてる絵画なんかを中心にして考えますとね、ざっと言ってですよ、だいたいここ2、3000年はですね、日本人は同じような生活してるんですよ。どういう同じような生活って言ったら、ちょうど僕が生まれた頃の生活がそうでしたね。家には一応家はボロ家がある。トイレは家からちょっと2、3歩離れたところに独立してついてまして、まあ、臭いしね、不潔だし、まあそういうことで、家の中にもちろんあります、お屋敷もありましたけど、まあまあ庶民の家っていうとちょっとトイレだけは離してあると。まあ水場なんかもちょっと離してあるところもあったぐらいですね。で、もちろんトイレは汚い。トイレでね、大変なことでしたよ。あまりこう言いたくなりませんね。それから、手洗ったりね、顔洗ったりするところも冷たくて、もちろん瞬間湯沸かしなんかありません。洗濯する場所もね。ですから、私の小学校の同級生の女の子なんかみんな赤切れでした、手がね。やっぱりあの頃、女の子、洗濯なんか手伝わないとなかなかやってきませんでした。電気洗濯機ありませんでしたからね。まあ、洗濯ってのはものすごく労力と時間を費やすもんですから、まあ女性としては一番ひどい仕事だったんですね。だから、トイレはもう汚い、瞬間湯沸かし器はなくて手がザクロみたいになりますね。それから風呂がですね、家の中にある場合もあるんですよ。もちろんそれ内風呂って言いまして特殊な状態でですね、普通の庶民は銭湯に行ったんですよね。だ銭湯に行く体験というのは非常にひどかったですね。冬にね、風の吹く日で風邪ひいてると僕も少し熱があるなんていう時もやっぱり風呂に行くんですよ。したら風邪はひどくなって肺炎になったりねしますしね。家の中で風呂に入れるというのは本当に素晴らしいことで、もう今はもちろん当然ですけども、最初のうちは考えられなく嬉しかったですよね。まあそれからまあそういったトイレが今みたいに水洗、特にウォシュレットになってからもうピカピカ光ってますよね。もう 昔のトイレと見れば考えられません。それから瞬間湯沸かし器のある台所や洗面所がお風呂があると。素晴らしいですよね。暖房はもちろん昔練炭ストーブぐらいから始まりましてね。それからだんだん石油ストーブになって、まあ現代では電気でこうなんかね、自動的に暖かくなるっていう、驚くべき時代になりましたね。まあガスストーブぐらいは現在でもなかなか趣があっていいんですけども。で、それから家電製品の発達ですね。やっぱりこの現代っていうのを考えると、男性が戦争に行かなくて良くなったということと、女性が家事の負荷がすごく減ったってこの二つがものすごく大きいですね。男女ともに大きいですね、これは。まあ女性はですね、男性が戦争に行って死んでいってたことをよく知らないもんですから。だから、まあ男は何やってんのなんつってたけど、男はもっぱらね、子供を助けるために外で自分が死んでたっていうことですね。まあお互いにそんな非難をしたってしょうがないんですが。冷蔵庫ができるまでは、電気冷蔵庫ができるまでは、まあちょっとの間だけ氷を入れたね、冷蔵庫っていうのはお金持ちの家にはありました。しかしやっぱり電気冷蔵庫ができなければ、ちゃんとしたことになりませんで、まあ女性は大体僕の感じだと1日2回ぐらい買い物行ってましたよ。っていうのは魚なんかで、ね、どうにもなんないんですよ。氷ちょこちょこっと入れといて、それで魚焼くまでもうとにかくすぐ焼くと、まあ、いうようなことになりますんでね。まあ今の冷蔵庫ってのは本当に助かりますよね。それから洗濯機はもう女性の労働時間をものすごく減らしました。とにかく洗濯するのは大変ですね。特に子供なんか持ってるとおしめの洗濯から始まりますからね。それも大変なものでした。まあそれから解放されてですね。まあ掃除機なんかはあんまり三種の神器とは言われますけどね。まあそれほどのものではありませんでした。まあいずれにしてもどんどん家事も楽になって、そしてさらに今度クーラーがついて、クーラーとヒーターがついて、それから自動車が持てるようになると。まあこういうことになりましてね。買い物も楽になって、でもガラッと変わりましたね。もう1990年の時点ではですね、もうほとんど私たちは体の苦労を感じないで人生を送れるようになりました。まあ、現代は温暖化って暑い暑い言ってますけど、それはまあ嘘を言ってるだけで、実際に私はですね、家にいるときに一応クーラーつけてます。それから10年ぐらい前までは寝るときはクーラーつけてなかったですけど、今寝るときもクーラーつけてるんですね。まあ28度とか、29度ぐらいで、まああまり冷やさないようにはしてますけども、だけどそれでもまあクーラーつけてます。昔はですね、クーラーつけませんでした。家でですね、あまり。それから職場でもクーラーあんまりなかったし、学校もクーラーがついたのは僕が学校卒業してからですからね。学校も暑い暑いってね、先生が気温が30とか32度になったら今日は講義休みなんつってですね。まあそういう時代でしたね。で、それは我々のような通常の仕事をしている人も、今で言えば通常の仕事をしている人もそうですが、農業をやられている人も大きく変わりましたね。もちろん田植えから、刈り取りから、農薬から、何もかにも変わりましたんで、悪い面もある程度ありますけども、昔は米を育てるのに一家が1年12ヶ月で11ヶ月働かなければならない。まあ田植えやら、まあ苗床作ることから始まりますからね。すぐ虫を取ったり、雑草を抜いたりしなきゃいけませんしね、どんなに暑くても。それからまあ、水がね、いつもいつも定常的に来るわけでないので、水路を引いたり、まあいざっていう時は、もう水をね、持ってきたりっていうようなこともあったんですよね。それから河川の整備がはっきりしてなかったら洪水なんかもありましたしね。まあそういう意味で、まともな年はある程度楽に生活ができたんですけど、ちょっと辛い年はですね、もう一家もう飢え死にするかとか、まあ水害で流されるかと、まあいうような状態でした。今東北のいろんなところで調べますとね、米を育てるのに1年で、かつては11ヶ月、今1ヶ月だそうですよ。実態的にはですよ。ですから、まあ、副業としても米を育てられるというふうになりまして、農村の景色も大幅に変わりましたね。ですから、現在、まあ、現在第一次産業、そういう農業とかそうやっておられる人がもう 10% 切ってますので、そういう人口分布自体が変わってますね。何しろ 50% 以上がサービス業っていう時代ですから、全く変わりました。これは200年前から始まった、 人間の体から筋肉労働を取るということですね。クワを振るったり、工場で労働したり、炭鉱で悲惨な炭鉱労働としてやったりするのが全部なくなって、全部機械化されましてね。それにアクチュエーターとそれからコントローラーがついて、まあ人間の頭脳の単純なものをやって終わりになるということになりましたね。まあ現在ではそれに少しプラスされまして、例えば電車を乗りに行っても、もう切符を切ってる人がいなくて何でもチャッチャッつってこう入れるっていうのはね。まあそういう非常に便利な生活になりました。つまり今はもう貧乏ではないと私は思います。もう貧乏からは幸い技術的なこの300年っていうか200年つっても300年つってもいいんですけど、まあ、元の発明から見ると、原理的な発明から見ると300年ぐらいかかってるんですけど、まあ我々の生活に直接応用されるってことになるとですね、まあ1825年のスティーブンソンの蒸気機関車とか、1803年のトレビシクの高圧蒸気機関とかですね、エジソンの発明とか、まあここら辺から見ればね、平均して200年ぐらい経って、そして我々の生活は、貧乏から実は満足できるような生活まで来てる。もしくは満足、人によって違うんですが、満足の寸前まで来てる。では、これを満足にすれば、貧乏からは抜くわけですね。我々が何か良くしようとか、何か改善しようとか、少し給料が高い方がいいやと思ってるのは、貧乏だところがまだあるからですよ。全部貧乏じゃなくなったら、もう言いませんよね。貧乏じゃないんだから。だから、貧乏、我々がまだまだ貧乏が残ってるなと感じるとこはどこかということもよく考える必要があるわけですね。幸福な人生、輝く日本というものを実現するためには、まず第一には、まだ今我々が住んでるところの貧乏は何、どこにあるのかということですね。その貧乏が自然に片付きそうなのか、どうも永久的にダメなようなのか、ここら辺をよく考えて社会構造を作っていく必要があるし、個人的には自分の人生っていうのを考える必要があります。私がいつも言ってるように社会は自分ではないんでね。まあ自分が思う通りの社会になるってことは難しいんですが、まあ、なるであろうという社会の中で、いつの段階で満足な人生に変わるかというところが一番の問題ですね。私は実は今から40年前、40歳の時に貧乏から脱しました。それはお金が増えたからじゃないんです。実は私の場合。これ、後でゆっくりお話しますけども、お金が増えたんじゃなくて、僕の心が変わったんですね。もう貧乏とか満足の十分に考えましてね、いろいろ自分でテストしまして、そして、こういう生活をすれば自分が満足な生活になるんだっていうことが、はっきり分かったのが40歳でした。それからもう私は、ずっと満足な生活をしておりましてね、もう貧乏とは全く関係ありません。これお金と全然関係ありませんので、ああ、武田先生お金が入ったからだ。全然違います。ですからこれもまたですね、この第2章の中でお話をしていきたいと思っております。